本日のメッセージの箇所はマタイの福音書第1章18節から25節。聖書は後ろの方、新約聖書の1ページになります。マタイの福音書第1章18節。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。夫のヨセフは正しい人であって、彼女を晒し者にはしたくなかったので内密に晒せようと決めた。彼がこのことを思い巡らしていた時、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフ、恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その胎に宿っているものは聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。このすべての出来事は主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚め、主の使いに命じられた通りにしてその妻を迎え入れ、そして子供が生まれるまで彼女を知ることがなく、その子供の名をイエスとつけた。本日はこの箇所より、私たちを罪から救う方と題してメッセージをお願いします。
司会の人に読んでもらった聖書の箇所、21節、この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですと書いてあります。語られています。ご自分の民をって言われる。あなたはその中に入っていますか？もし自分がご自分の民よと言われたその中の一員であるということが、どうかな、他の人入っているのかな、私はどうかなって思ったら、もしいるならばですね、ぜひ入っていただきたい。このクリスマスの時に、私はこの方の民であるということを、人の顔を見なくても、イエス様、私はあなたの子供です。イエス。そういう関係の中に、一人でも多くの方に入っていただきたいと心から願っています。クリスマス、もうすぐやってきます。今クリスマスシーズンですが、クリスマスってどういうことでしょうか？一言で言えば、悪魔に自分の子供たちを横取りされた神様が、子供たちを取り返すために命がけの救出作戦をしに来たのがクリスマスです。それにつきます。神様が、ね、自分の子供たちを悪魔に横取りされた神様が 神様から自分の子供たちを取り戻すために命がけの救出作戦をするためにやってきた、それがクリスマスで、悪魔に横取りにされた子供たちというのは私たちのことです。悪魔に横取りにされているというのはどういうことか、したら悪魔の支配に置かれてしまっている。悪魔の支配に置かれてというのは罪を犯す人間となってしまったということ。しかもね、何が罪で何が罪じゃないかということが分からないようにさせる、分からないようにした上で罪を犯させ、それが悪魔の策略。だから私たちは自分がやっていいこととやっていけないこと、というのは大体自分で決めたいですよね。いいことと悪いことっていうのは大体自分で決めたい。そんなことやっちゃいけない、いやこれ本当はやっちゃいけないんですよって言われたら、いや、やってくださいね、言いたいのが私たち、そういうふうに思わせるのが悪魔の策略。だから神様が本当はダメだよ、そんなことやったら命を失うよ、滅んでしまうよとおっしゃっていることも、私たちはいや大丈夫、今特に困らないとかっていうふうに思ってですね、罪を犯してしまう。私は 車で来る途中にもお話したことだったんです。笑い話なんですけど、私は自動車を運転するときに警察を見るのが大嫌い。もう自動車を運転するときに警察の姿を見るだけでなんかもうドギマギしちゃう。どうしてかというとですね、私は今まで3回警察に捕まったことがあります。で、1回はオーストラリアだったんですけど、2回は日本に帰って、でその2回とも自分がやってはいけないと思ってない、何か悪いことをやってる、交通違反を犯していると思ってない時に止められて、あなた交通違反を犯してましたよ、交通違反してましたよって言われるんです。あんまり大きい声で言えないんですけど、私オーストラリアで運転免許取りました。で日本に帰ってきて国際免許から日本の免許に更新するときにですね、教科ないんですよ、交通法規のテストないんですよ。信じられないですよね。僕も本当にそれありえないと思うけど、実技だけです、実技だけ。だから交通法規の勉強せずに私は日本の免許を取りました。それで本当に大きいことは言えないんですけど、知らない人があるわけです。それで一度は高速道路で止まれって言われて、止められて、あなたここを走っちゃいけないって知ってました、知りませんでした。それがいいか。それから あとはこれは見落としだったんだけども、右折してはいけないところ、このすぐ近くですけど右折してはいけないところで、右折してはいけないっていう標識があるのを完全に落としてて、右折したら途端に捕まります。でも悪いことやってない、悪いことやってるっていう意識は全くないのに捕まえられて、罰金払わされて、ゴールド免許がブルー免許になっちゃう、そういうようなことになるわけです。つまり人間は自分が神の立法、神様がこうしなさい、この世に行ったら祝福を受けるよ、でもこういうふうにこういうことやったら祝福を受けることはできずに罪の苦しみの中、呪いの苦しみの中に縛られてしまうよ、おっしゃったと、これ旧約聖書に書いてある。だけどそれを知らずに、自分がとりあえず生きていく上で困らないでの良心で生きてる。だけどそれに、その中には本当は神様がやっちゃいけないっておっしゃってることが山のようにあるわけです。それはそういう中で私たちは悪魔に縛られて、罪に縛られて、身動きが取れない、楽しいはずだったのに 気がついたら苦しいことになってしまって、虚しさから抜け出せない、自分が誰なのかが分からなくなってしまう、自分がどこから来てどこから出てきてどこに行こうとしているのかが分からない、それが人間の罪の現実です。アメリカにアブラハム・ジョシュア・ヘッシェルという宗教哲学者がいました。今からもう30数年前、40年近く前に亡くなった人ですけども、多くの本を書いている。その人が最後に書いた本の中にこういうことを書いている。人間が犯した過ちの中で最も大きいことは何か。それは自分が王子であり、王女であることを忘れたことだ。と書いている。自分が王子であり、王女であることを忘れた。自分は本当は神様の子供である、神様の王子である、神様の王女であるということを忘れて、神様の敵である、悪魔に騙されて悪魔に言うなりの生き方をしてしまう、それが人間の罪だと言って、イエス様はこのクリスマスの時何しに来られたか、先ほど言った通りです。悪魔に横取りされた自分の子供たちを取り返しにいらっしゃったんです。だけど取り返しに来てくださったイエス様、人間は分からずに殺してしまうのです。しかし殺されることを、殺されても蘇って悪魔を打ち倒して私たちを神様のもとに引き戻してください。それが皆さん、ご自身の民を、ご自分の民を罪から救う、罪から救うために来られたのがこの方です。東日本大震災から6ヶ月経ったある時、私は津波の襲撃を受けた町に住む、大船渡市ですね、に住むあるクリスチャンの女性と電話で話をする機会を与えられました。この方自身、間一髪のところで津波の襲撃を免れた人であったわけですけれども、その方の話を聞きながら私は本当に胸を刺され、胸をえぐられる思いをしました。この人本当にギリギリのところで助かった人だ。そうすると多くの人から助かってよかったねって言われる。しかし私はその言葉を聞くのが本当に苦しいです。では津波に流された人たちは助からなかったのですか。なぜあの人たちは流され私は流されなかった、助かる助からない、救われる救われないとは一体どういうことか。半年間この思いを誰にも話せずに私は今まで来ました。先生どうなんでしょうか、質問されました。私はその方のお話を聞きながら本当にそうだなと思いました。人はこの世に生き延びることが幸いであり、命を失うことが災いだと簡単に言うけれども、それは本当なんでしょうか。若くしてある時急に神様のところに帰らなければいけない、神様が呼ばれる方がいます。神様はこのことをどういうふうに見ていらっしゃるんでしょうか。私はその方に申し上げました。今この地上に残された私たちがイエス様の手の中に握られているのと同じように、津波に流された方々もイエス様の手の中に握られています。イエス様は握ってくださっている。私たちがその方々を心配する以上にイエス様はその方々を心配しておられます。それから2ヶ月経った時、その方からメールをいただきました。 先生の言葉があの日以来ずっと私の心の中に残っています。それを思い出し、今自分がここに残されたことの意味を考えていますと書いてありました。そしてその方は大船渡に住んでいましたけれども、ご主人の転勤で大船渡から離れた時に、私たちが転勤でをずっと支えてきた三戸にあるですね、三戸伝道所という開拓伝道としている小さい伝道所がありますが、三戸に住んでるんじゃないんだけれども、他のところに引っ越して花巻に住んでるんですけど、三戸伝道所の教会員になって、そしてそこを経済的に支える、そして三戸での伝道を進めようとしてらっしゃる。そうやって主の全て主の御手の中にあることを本当にその事実に立って今伝道を一生懸命なさっている。本当に素晴らしい。人間にとって救いとは一体何でしょうか。この地上一日でも長く生き延びることが救いなんでしょうか。救いというのは必ずどこどこからの救い、救われなければいけない状況というのがあって、苦しい状況というのは滅びというのがそこから救い、必ずどこどこからの救いということが問題です。聖書にイエス様はご自分の民を罪から救ってくださる方だ。罪からの救い、これこそが人間にとっての最大のテーマなのであります。一日でも長く生き延びることが私たちの救いではありません。罪から救われることが私たちの救いなのであります。罪から救われるとは、罪を犯させる悪魔から救われるということです。罪を犯しているときに、罪の中に生きているときに、私たちは悪魔の支配下にあるのです。そこからイエス様が悪魔を打ち倒して私たちを救い取ってくださる、これが私たちの救いです。昨日からいろんなことがあってちょっといい考えがまとまりませんが、私たち罪を犯さなくなるとか罪から救われるというときに、自分たち頑張っても無駄です。どうしてかって言ったら、私たちに罪を犯させるものより罪を犯させるものは私たちよりも強いからです。だからそれに対抗、自分の力で対抗してもはっきり言って無駄です。イエス様にお願いすることです。それ、そこにしか私たちの救いはありません。私ですね、もう6年前か7年前になりますけれども、まあ、家を建てました。で、できるだけきれいに住みたいなと思うんですけど、水回りはどうしても汚くなりますよね。で、お風呂も、こう、水垢がこう、床にへばりついて、なかなかもうどんなに干しても取れないんですよ。僕も何年間もお風呂の水垢、何年間もお風呂の水垢を手でもゴシゴシゴシゴシやってももう全然取れなかった。で、ところがですね、私のメルマガの読者の人でこの教会にも来たことがある北海道に住んでる人が、大学の薬学部を出た人がいたんですね。で、その人が掃除についてインターネットでちょっと書いてるのを見て、その人にメールで聞きました。どうしたらいいんですか、あの人が。お掃除は力仕事ではありません、化学反応ですみたいなことを書いてあって、それでもう酸とアルカリをうまく使い分けることによって掃除は本当にきれいになります。汚いものすごくきれいになります。で、こういうふうにやってくださいってこう書いてある。私はその人の言う通りですね、酸とアルカリを買ってきてやったらもう 新築当時のようにピカピカになりましたね。 イエス様の十字架の血による清め、そういうことなんです。私たちがいくらどんなに頑張って自分の心を垂らして磨いても綺麗にならないんですよ。残念ながら痛いだけで失敗の連続。もう神様、私はこんなことはしませんって何度誓ってもまたやっちゃう。何だ、自分で一生懸命やるから。今日読んだ、招きの言葉に、神のご利益の血は全ての罪から我らを清めるということです、はい、清めてくださる方がイエス様の十字架の血が私たちに注がれた時に、この汚い心が化学反応で新品になるように新品になるわけですよ。こういうことです。真の真、どんなに私たち自分で垂らして心をこすったって、そもそもどうやったら自分の心なんて清くなるか分かんないんですよ。だけど彼のプレイスも、それが我々に注がれる時に、私たちはすっかり清められる。これがイエス様が私たちを清めてくださる、十字架の血によって罪から清めてくださる方法である。今日は実はヨセフのお話をする予定でいました。それはまた今度させていただきたいと。私たちはいつ天に帰らなければいけないか、私たちはそれを決めることはできません。私の大学院の学生も修士論文を書いて提出する、その日の朝に急に体調がおかしくなって急死しました。私の叔父も20代クリスチャンでしたけれども、精神病を抱えていましたが、一生懸命イエス様を信じて生きようとしていましたが、ある日の朝突然体調を崩して天に帰っていきました。そういうことはあります。罪から救ってくださる方がいる、それならば今日、明日と言わず今日、主イエス様、あなたの十字架の血を私に注いでくださいと私たちは祈りたい。イエス様の十字架の血を注がれる以外に、私たちは神様のもとに帰ることはできないからです。このためにイエス様は来られました。私たちに十字架の血を注ぐために来られたのです。お祈りしましょう。天のお父様、私たち一人一人にあなたの十字架の血を注いでください。今に犯した罪も、知らずに犯した罪もあります。しかしいずれも罪です。悪魔にそそのかされたことを本当に申し訳ありませんでした。どうぞ許しください。主様、どうぞあなたの血を注ぎ、あなたが作ってくださったあの時と同じように清くしてください。あなたの血は全ての罪から私たちを清めます。感謝してイエス様の名によってお祈りします。しばらくお祈りを続けましょう。それぞれ 今日の聖書の言葉心に思い返して、ご自分の民を罪からその罪から救ってくださる方、これを心に覚えて少し時間をとってお祈りをしたいと思います。